こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不条理な会社人生から自由になる方法、働き方 2.0vs40 は、立間玲が日本の雇用慣行と技術グローバル化によって変わる労働市場を論じたキャリア社会評論である。中心にあるのは終身雇用と年功序列を基盤にした日本型雇用が、個人の自由や専門性と両立しにくくなっているという問題意識だ。本書は働き方を 1.0 から5ゼロまでの段階として整理し、日本で進む働き方改革が主に 1.0 から0への移行であるのに対し、世界ではプロジェクト型、フリーエージェント型の段階へ進んでいると捉える。その上で会社の看板や所属に依存するのではなく、個人が専門知識、実績、評判、人間関係を蓄積する必要を説く。制度改革論だけで終わらず、人生100年時代に個人がどのように職業能力を運用し、組織外でも仕事を得られる状態を作るかを問う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、働き方 1.0、5.0 で日本の雇用問題を時間軸に置き直す。本書の最大の特徴は、働き方の変化を5つの段階に分ける見取り図にある。1.0 は年功序列、終身雇用を中心とする日本型雇用。2.0 は職務と成果を重視するグローバルな成果主義。3.0 は専門家が案件ごとに集散するプロジェクト型。0は個人が評判と技能を基盤に働くフリーエージェント、ギグエコノミー。0は機械が多くの仕事を担う将来像である。この分類の意義は、正社員かフリーランスかという単純な二択ではなく、企業内の身分、職務、市場の関係がどう変わるかを比較できる点にある。著者は、日本が1.0 の仕組みを残したまま 2.0 を部分的に導入しようとしている一方、海外ではすでに 3.0 や 4.0 の動きが強いと指摘する。したがって本書は制度を少し修正すれば安定が戻るという見方に距離を置く。読者に求められるのは所属企業の制度変更を待つだけでなく、自分の能力が組織外の市場でどう評価されるかを考える視点である。もっともこの段階論は未来を確定的に予言するモデルではない。産業地域雇用形態による差を踏まえ、現在地を点検するための分析枠組みとして読むのが適切である。次に、メンバーシップ型雇用が生む会社への依存と職務の曖昧さ。著者が批判の対象にするのは、単に終身雇用そのものではなく、人を職務ではなく組織の成員として採用し、配置転換や転勤を通じて会社の都合に合わせるメンバーシップ型雇用である。この仕組みは高度成長期のように事業の拡大が続き、社内で長期育成を行う局面では合理性を持ち得た。しかし、成長の鈍化と業務の高度化の下では、仕事内容、評価基準、勤務地が曖昧なことが、個人にとって大きな不確実性になる。本書は、正社員が広範な命令受諾と引き換えに雇用保障を得る構造や、正規・非正規の格差、年齢による処遇といった問題を視野に入れる。ここでの論点は、会社が悪いという感情的な断罪ではない、組織への強い依存が、転職や独立の際に持ち出せる職務能力を見えにくくし、本人の交渉力を弱めるという制度的な問題である。ジョブ型への移行も万能薬ではなく、雇用の流動化や再訓練の仕組みが伴わなければ不安定化を招く。本書はその緊張を背景に、制度上の保護だけに安心の根拠を置かず、個人側でも選択肢を増やす必要を提起している。さらに、ゼネラリスト育成から持ち運べる専門性の蓄積へ。本書は、日本企業に多い定期移動を通じたゼネラリスト育成に懐疑的である。複数部門を経験することには、組織全体を理解し、部署間を調整する力を養う利点がある。だが、移動が本人の意思や職務上の必然性と無関係に繰り返されると、深い専門知識や実績を積み上げにくい。専門家同士が共同するプロジェクト型の市場では、何でも少しわかることだけでは、代替されにくい価値を示しにくいからである。著者の言う人的資本とは、学歴や勤務先の肩書きだけでなく、他者が対価を払う知識、技術、経験、仕事の遂行実績として捉えられる。重要なのは、肩書きを増やすことではなく、どんな課題を、どの水準で、どのように解決できるかを説明可能にすることだ。これは即時の独立を進める議論ではない。会社員であっても、担当領域を深掘りし、成果物を残し、学びを更新すれば、組織の外にも通用する資産を増やせる。反対に専門家は、視野狭窄の危険も伴うため、専門領域を確認しつつ、共同や市場理解の能力を組み合わせる必要がある。本書の実践的な革新は、会社内の評価と市場での評価を意識的に分けて考える点にある。そして、フリーエージェント化を支えるのは、個人ブランドより評判と義務、働き方 4.0 で中心となるのは、雇用契約の有無ではなく、個人が信頼に基づいて仕事を得る仕組みである。本書では、フ フリーエージェントとして働く条件を派手な自己宣伝ではなく、専門性と良い評判の蓄積として捉える。評判は約束を守る、成果の質を安定させる、得意な仕事と引き受けない仕事を明確にする、といった反復的な行動から形成される。そのため独立は自由の同義語ではなく、営業契約、収入変動、学習を自分で引き受ける働き方でもある。著者が重視するギブは、この環境でのネットワーク形成の原理として理解できる。知識や人脈は、適切に共有しても物理的な財のように減りにくく、相手に先に価値を提供する行為が、信頼と紹介を生む可能性がある。ただし、無償奉仕を無制限に続けることとは異なる。提供する価値、時間、報酬の境界を設けなければ、搾取や過重労働につながる。本書の示唆は、全員が今すぐフリーランスになるべきだというものではない。定年転職、配置転換など、誰もがいつか組織の外部市場と接続する局面を迎える以上、その前から専門性、実績、信頼の回路を作るべきだという点にある。最後に、人生100年時代と自動化が変える定年後を含む職業設計、本書はキャリアを、就職から定年まで会社に勤め、その後は完全に引退する一本道として扱わない。長寿化の中で、定年後にも長い時間が残るなら、現役期に培った能力をどのように長く活用できるかが、所得だけでなく生活の納得感にも関わる。ここで著者は人的資本を高めることに加え、それを長期にわたって運用する発想を示す。専門性があれば、フルタイム雇用を離れた後も短時間の仕事、助言協業など複数の形で社会と接点を持ちうる。一方で、技術進歩と自動化はこの見通しを複雑にする。定型的な作業が代替される可能性がある一方、技術を使いこなす専門家や対人関係判断、想像を要する仕事の価値は相対的に高まる可能性がある。働き方 5.0 という極端な将来像を置くことで、本書は仕事がなくなるかという問いだけでなく、仕事から得る所得、所属承認、社会参加をどう再設計するかを考えさせる。好きなことを仕事に近づけるという主張も、情熱だけで収入が得られるという意味ではない。長期の学習を続けられる対象と市場に提供できる価値が重なる場所を探す。現実的な職業戦略として読む必要がある。結論として、本書は終身雇用の先行き、配置転換への違和感、定年後の収入、転職や副業の準備に感を持つ会社員に特に有益である。また進路選択の段階にある学生や、組織に依存しない能力形成を考えたい管理職、専門職にも雇用制度を相対化する材料を与える。実務面で得られるのは、いきなり退職するための手順ではなく、自分の専門領域、外部で示せる実績、評判を点検する視点だ。知的な利点は、日本型雇用を慣習や善悪の問題だけでなく、成長期に成立した制度と変化した市場との不整合として捉え直せる点にある。類書にも副業、転職、フリーランスを進めるものは多いが、本書はそれらを個別の流行として扱わない。1.0 という大胆で分かりやすい枠組みに、雇用慣行、格差、技術進歩、長寿化を接続している点が特色である。反面、将来予測には強い表現もあり、業界差やセーフティーネットの重要性を補って読む必要がある。それでも会社に残る選択を含めて、組織外でも通用する人的資本をどう育てるかという問いを明確にする。安定を前提にしたキャリア論では、見落とされがちな移行期の現実を考えるための刺激的な一冊である。ご支援いただける場合は、立場ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。